静岡県伊豆七不思議、不思議な淡水池。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。毎週木曜日にらへんにお届けをしている妖怪日本一周の旅ではございますが、ワンタンはね、今月ね、めちゃめちゃ旅行に行ってんの。でね、めちゃめちゃ旅行に行くんだけど、今月ね、2回静岡に行くんですよ。全然違うところに。不思議なもんですね。なんか静岡経由で、山梨に行ったり、静岡経由で愛知に行ったり、なんかね、目的地は静岡とは言えないんだけど、なぜか宿は静岡を取っています。静岡ってさ、めっちゃ長くない？ワンタンは東京にいて関西に行き来するときとかに、ってなるんだけど、この気持ちわかる人はいませんか？はい、ということで、今日はそんな不思議な静岡県のお話です。静岡の中で、これまでね、紹介してきたお話がいくつかあったんですが、今回はですね、伊豆のお話となっております。伊豆七不思議というものがありました。伊豆七不思議を調べていった中で、なんだか気になる池があったんです。その池とは何なのか。そしてワンタンがこの、伊豆のあたりから、神奈川の方に向けて、とてもとても思い入れのある妖怪がいます。その紹介もしていけたらと思っております。では3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、伊豆七不思議とは。そして2つ目、尾瀬崎の神池。そして最後3つ目、静岡県は金太郎誕生の地。はい、ということで、まず1つ目、伊豆七不思議。はい、七不思議を取り上げるのは2回目じゃないかな。東京の本所七不思議のお話を過去にしたような気がするんだけど、意外とね、七子ちゃんが残ってる場所ってないのか、ワンダンが調べきれてないのかわからないんですが、このチャンネルにしてはなかなか登場しない七不思議、今日はそれを紹介していきます。まず1つ目、尾瀬明神の神池。はい、沼津市にあるそうです。これは池なんですけども、この池、海にとっても近いところにあります。一番近いところでは20メートルほどしかないなんていうふうに言われています。ですが、ここは淡水魚なので、コイやフナ、ナマズなど淡水魚が生息している不思議な池があります。これ後でもう少し詳しく紹介しましょう。そして2つ目、道賀島のゆるぎ橋。はい、鴨部にあるそうです。ここに悪い奴がいました。村を襲った帰り道に渡ろうとすると大きく揺れた橋があります。ここは心が汚れたものが通ると揺れるゆるぎ橋と言われているそうです。そして3つ目、色尾崎権現の御柱。はい、鴨群にこちらもあるそうです。ここの、色尾崎という付近で遭難しかけた船がここに、小頭を奉納するというと災難が逃れたというお話がありました。はい、4つ目、停止の阿弥陀三尊。はい、これも鴨群っていうとですね、伊豆のあたりなんですけども、南伊豆町にあったそうです。国の天然記念物でもあるそうです。これは何かというと、洞窟の差し込まれた光の話になります。洞窟に訪れた時に仏に拝んだことで病気の子供が助かったという話がありました。ここに差す光というのが金色で阿弥陀像のように見えたということから。はい、そして5つ目、河津の鳥正神三箇所寺。ちょっと今ひらがなを読んでしまった。はい、河津の鳥正神三箇所寺。はい、お先に正神と書いて三箇所寺というものがあります。これはね、これも鴨群なんですけども、風習のようです。この河津では災難があったとされる12月18日から23日の間、鳥を食べない、卵も食べない、お酒を飲まないという風習があるそうです。はい、給食のメニューからも鳥や卵がなくなるという話がありました。でもさ、この時って忘年会だよね。さすがに今は、そこまで厳しい風習ではないと思うんだけど、この当時ってどうしてたんだろう。お酒かすみたいなこと言ってる。はい、そして6つ目、トットの湯。はい、これも伊豆市、これは修善寺のあたりみたいですね。修善寺温泉にある伊豆最古の温泉だそうです。はい、ここに伝説がありました。修善寺を訪れた空海が病気の父を川の水で清めている 息子に感動して川の水では冷たかろうと言って温水も空中させたというお話がありました。すごいですね、空海何でもできる感じがします。そして最後7つ目、小玉石。はい、これは田郷郡って呼んでるのかな、高田郡なのかな、母を亡くした息子のお話がありました。この辺りで悲しみのあまりに母を呼びかけたところ、岩の底から自分の名前を呼ぶ声が聞こえたというお話が残っています。はい、ということで7個ではあったんですが、まあコメントしづらいものがいくつかあったんですけども、個人的に気になったのがこの河津の栗商人、坂商人の風習は知らなかったので興味あるな。そしてもう一つ興味があったことを今日お伝えします。今日の2つ目、おじどきの神池。不思議なことに増水しても自然と元の水位に戻るそうです。様々な伝説があって、その中には富士山の湧き水が流れているなんていうようなお話もありました。でね、ここには国の天然記念物でもある白神の、木がたくさん埋まってるみたいで、推定で1000年以上の樹齢のものもあるそうです。はい、ということで、まあ、今回はちょっといけないんですけども、写真で見たらね、結構ね興味深いところでした。Google マップの地図だけでも見てみていただけたらなと思います。本当にね、ちっちゃい岬のちっちゃい池があって、なんじゃこりゃみたいなところがあります。で、入場するのに100円がかかるっていうのもあったかな、なんかねブログとかもあったので、ぜひぜひ見てみてください。はい、そして今日の最後3つ目、桃太郎の東京は静岡県。はい、ということで静岡県の小山町というところに金時神社があります。956年5月生まれと言われています。母は彫刻師の、娘の八重切、そして父は京都にいた坂田九段。はい、金太郎は父が亡くなり、八重切が故郷で育てたというお話があります。金太郎は足柄山、これも神奈川ですね。で、熊と相撲を取り、母に奉公する優しくて元気な息子でした。そんな金太郎は976年4月18日、源頼光との出会いで家来になり、ということで、金太郎の話といえば久しぶりにしたいですね。金太郎というか、金太郎のお母さんの話。これは、今お話しした内容じゃない話を過去に紹介したことがあります。この金太郎のお母さんの八重切というのは、山本だったというのお話があったりもします。またちょっとそれも神奈川の回で紹介したいですね。はい、ということで、なんか、あれですね、今日は、カミカミのサクサク、すごくすごく、リハビリ感が、リハビリ感があったね。はい。また、ぼちぼち更新していこうと思っております。ちょっとね、更新をして思い出してもらおうキャンペーンで、今日は、また2週にわたってお届けをしたところです。来週はあるかな？はい、ということで、お聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。